小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は歳話本の出版に向けた小沢先生の2017年の予定をご紹介しましたね。
そうなんですよね。全国46の研究会がありましてね、歳話研究会、そこの約600人の方々メンバーみんなで5年かけたり10年かけたり20年かけたり、グループによってね年数は違うんだけど、もう長い間本当に全力を傾けてやってきた作品なんですね、でそれがこの間数えてみたら1101話あるんですよね。すごい数でしょ。でそれを全部出そうと思ってね、今やってるところなんです。
ますます忙しくなりそうですね、
そうですね、本当に充実してます今。だからそういう意味でね、
さて今日はどんなテーマでしょう。
今日はね、何ヶ月か前から、あるいはもう何年かな、環太平洋をずっと昔まで辿ってきましたよね。ベトナムとかインドネシアから始めてね、でそれのずっと回ってきた終わりのとこなんですけどね、しばらく前にシベリアの話を聞いてもらいました、でいよいよその朝鮮半島へ下ってきましてね、ですから今日は朝鮮半島のいわゆる北朝鮮、韓国って今国が2つに分かれてるけど、実は朝鮮民族は一つなわけですよね、です朝鮮の人たちの話、それからもう一つはお隣の中国の人たちの話というのをですね、この何週間か聞いていただこうと思ってんのね、まず朝鮮の話なんですけどね、今朝鮮って僕が言ってるのは、さっき言ったように今の北朝鮮韓国っていう政治的な2つの国は無視してですね、朝鮮半島に住む朝鮮族の人たちというふうに考えていただきたいのね。でその朝鮮族の話でですね、日本と非常に似てるところあるんです。やっぱり隣の国ですからね。でもちろん違うのもあるんだけどね、まずその似てるのを聞いてもらおうと思うんだけど、面白いんですよね。おならで成功した嫁さんって話なんだね。日本にもね、へこき嫁っていうすごいおかしい話があるんですよね。あれと同類の話だと思うのね。この話なの。昔ある村に百姓の末娘が住んでいた。この娘は可愛らしい顔をしていたが、全くへをよくこくのであった。結婚の適齢期になると娘は隣村に住むイーチャンポンの長男の嫁になって、イー家に嫁として入った。嫁は3年の間舅夫婦をよく世話した。若い夫も自分の両親の世話をよくしてくれるので、隣近所の人々は大変褒め、イーチャンポンも大層満足していた。ところである日、イーチャンポンは長男の嫁の顔色を見て尋ねた。おい嫁さん、お前はどうしてそんなに悪い顔色をしているんだ？お前に何か具合が悪いことがあったり、嫌なことがあったら何でもいいから言ってみなさい。どこか痛かったら薬を取ってもらって飲まなくちゃいけないよ。すると嫁は答えた。お父さん、そのようなことではございません。実を申しますと、私はおならをこらえているのでこんな顔になってしまったのです。すると舅は言った。それは何ということだ。部屋をこくことができないで、そのためにそんな悪い顔色をしている。そんなとんでもないことだ。部屋のことで心配などするな。やってみな。さっさと出してみな。いいんだよ。なんで顔色を悪くしていることがあろう。すると舅が話を終わらないうちに嫁はこう言った。それでは私はこれからもう我慢しないことにします。お父さん、あなたは大部屋に続く戸をしっかり押さえていてください。お母さん、あなたは控えの間に続く戸を押さえておいてください。お姉さん、あなたは台所に続く戸を頼みますよ。そう、その他に私の主人には小部屋に続く戸を押さえてもらいたい。そして召使いには中庭の門をしっかりと押さえてもらいましょう。そこで嫁は控えの間に立って溜まっていた屁を発散し始めた。すると大部屋に続くと押さえていた舅はすぐに遠くへ飛ばされ、 控えの間に続く戸を押さえていた姑も遠くへ飛ばされた。台所では姉さんが遠くへ吹き飛ばされ、小部屋の中の夫は遠くへ飛ばされ、召使いは中庭の門を手に持ったまま遠くへ吹き飛ばされた。舅はもう我慢ができなくなった。嫁さんや、部屋を止めてくれと舅は叫び、他のみんなも一緒に叫んだ。それにあちこち吹き飛ばされる騒ぎも加わって、家の中には大変な混乱が起きた。それでも嫁は、私は3年我慢してきました、全部出さなくてはなりませんと叫んで部屋をこき続けた。嫁は部屋をこくことを一瞬も止めることができなかった。みんなはこんな嫁がいたのでは大変なことになると考えたので、嫁を実家に送り返すことに決めた。嫁は腰に乗せられて運ばれ、いいちゃんぽんがその後から続いた。時間になるとみんなは梨の木の下で休んだ。その時材木を運んでいた頑丈な男たちがそのすぐそばに来合わせて、同じように木の下で休んだ。男たちはおしゃべりをした。この木の梨は効き目のある梨で、どんな病気でも治すことができる。だがこの木は大変高いから、棒で梨に届くことはできない。よじ登ろうと思っても木はあんまり高すぎる。手でしがみつけるものは何もないので登れないんだ。そのうち冬になると梨は腐ってもう何の値打ちもなくなる。だが王様はちょうど今病気で寝ているんだ。王様がこの梨を3つだけ食べることができれば病気が治るに違いないんだがな、と男たちは話していた。嫁はそのことを腰の中で聞いた。そして舅の前に歩み出た。お父さん、私は梨を落とすことをやってみます、と嫁はうやうやしく言った。途端に材木を運んできた頑丈な男たちは、若い女が一体どうやって梨を落とすつもりなのかと考え、どーっとみんなで笑った。だが嫁は、お父さん、そこを少しどけてくださいと言って担ぎ人足たちに腰を運びさらせた。それから嫁は着物の裾を高く持ち上げて下にかがみ、尻を梨の木の方に伸ばして一発やらかした。するとほとんど信じられないことだが、梨は夏の氷のように全部一度に下に落ちた。いいちゃんぽも喜んで手を打った。屁の中には幸運の屁もあるのだ、幸運の屁だ、といいちゃんぽんは歓声を上げ、効き目のある梨を拾い集めて王様のところに持っていった。嫁も梨を食べた。すると屁の腱はピタリと治った。それからは家族の者はみんな幸福に平和に暮らしたということであるという話なんですよ。
面白い話ですね。すごい話ね。
すっとんきょうな話ですよね。
うん、
でこれがね、不思議なことに日本ではへこき嫁と僕ら呼んでますけどね、うん、ほとんど同じ話があるんですよ。
うん、
日本でもね、嫁さんが来て、でそのうちに顔色が悪くなった。それでお姑さんがね、お父さんじゃなくて大抵日本の場合はお姑さんなんですけどね、お母さんの方なんだよ、がどうして顔色悪くなったんだって聞くと、私は兵をこらえているんですって。そうすると姑さんね、兵なんてこらえるもんじゃない、誰でもするんだからお前遠慮なくしろよって。そう嫁さんは、本当にやっていいんですかって聞くよね。本当にいいんだよ、じゃあ私の兵は強いから、お母さん臼に捕まっていてくださいとかね、これでいろいろ柱とかね、床柱に捕まっていてください、いろいろあるんですけど捕まっていてください。それで捕まると嫁はやおらを尻を出してドカーンとやったと。でここをね、語り手たちはみんな得意になってね、いろいろ言うんですよ。ドカーンだとかね、いろいろあるドスンだとかいろいろあるんですけどね、うんとね、その臼に捕まってたお姑さんもバーンと飛ばされて天井までぶつかった、
うん、
それで落ちてきた。ですっかり頭に怪我してしまったっていうね。それで夫が帰ってきて、怪我したお母さんを見て、どうしたんだっちゃうわけですよ。するとこういうわけで嫁の部屋に飛ばされたんだっちゃう。そうすると夫はね、そんな嫁はもううちに置くわけはいかねえと、母ちゃんに怪我させるよじゃとんでもねえっつって、で里へ帰そうっていうわけね。それで送られていくんですよ。ストネック朝鮮のと同じようにね、梨の木があって、その木の下で一度休むのね。 とその木の下でですね、これと同じように男たちが集まっていて、この梨を取ろうとする。それで石を投げたりなんかしてんだけど取れないでいるんですね。でそれを見てね、嫁が笑うのね。そうすると男たちが怒ってね、その女の分際で男のやることを笑うとは何事だって。そうすると嫁は、いや私ならヘデ落としてみせます、じゃあやってみろって言って、でもしお前の言う通り本当に梨が落とせたら、俺たちのこの荷車の荷物を全部やると。でその代わりお前がやって落ちなかったら、お前の身は俺たちがもう預かるぞというふうな脅かしをする。それでやおろやるんですね。ドカーンってやると梨がバラバラバラと落ちてきた、うん、でね、それで嫁はその男たちの荷車の荷物を全部もらった、うん、でそれを見て夫はね、こんな宝嫁を返すわけにはいかねえっつって湯へ連れ帰って、うん、それ以来仲良く暮らしたって話、うん、ほとんど同じですよ。
同じですね。
同じなの。梨の木を落とすところも同じなのね、うんうん、面白いですね、うん。だから日本と韓国ってやっぱり本当にね近い国ですよ。韓国っていうか朝鮮の人たちとはね、うんうん、でもほとんど同じだと思うこれは、うんうん、で面白いことにね、はい、それをまあ僕はあのこの間もちょっとお話したかもしれないけど、国際昔話和系カタログという本を出したんですね、
はい、
でこれはアールネ・トムソンというヨーロッパでずっと使われていた世界のカタログがありましてね、それを僕の親友であるウタっていうドイツ語のプロフェッサーが増補して厚い本にしたんですね。でそれを加藤君という僕らの仲間が、学習院大学の教授が翻訳したんですよ。でこんな厚い、そうですね、これ20センチ近いような厚い本なんですけどね、2200ページの大きな本にしたんですが、これのはね本当に世界中の話を集めてあるんですね。ところがね、僕が見るところじゃね、不思議にこの話はまだこの中に出てこないんです。この国際昔話和系カタログっていうのにね、
うん、
このおならの話も出てこないんですよ。
どうしてでしょう
ね。どうしてですかね。とても不思議なのね、
うん、
でこれもちろん韓国の文献にもあるわけだし、日本の昔話にもあるんですよ。で僕らがやった日本昔話通貫にも入れてあるんですね、もちろん、うん、だけどここには入ってきていない。だからやっぱりね、そのこういう立派な本ですけども、うん、西洋人がやる場合にはどうしてもアジアの方の話はやっぱり落ちる可能性があるんですね、
うん、
っていうことが気がついて、うん、残念な例ですけどね、
うんうん、おならってね、人間誰しもするから
ね、どこでも共通の話題になりそうじゃない、ね、そうですね。それはね、僕なんかちょっと思い出すのはね、僕は世界学会にね長いこと付き合ってたんですけど、よくね世界学会に出るたんびにね、ヨーロッパの人たちと話してる中で話題になったのがそれが一つなんですよ。彼らがね言うには、日本の昔話には割とその下の話が出てくると言うんですね。例えばドイツの場合だったら、そういう下の話がメルヘンに出てくるってことはまずないという話なんですね。それは随分大きな話題になったんです。それで僕は一回それで論文書いたこともあるんですけどね、日本のなんで下の話が多いかっていう話をね、
うんうん、
で日本は割とねそういう自然に密着してんですよね、
うん、
で人間の体のその自然の部分も平気で話題にしちゃうと。ヨーロッパのメルヘンっていうのはやっぱりね、ちょっとこう気取ったとこあるのかな、うん、おとぎ話ファンタジーって感じがあるんでしょうね、
うんうん、
だから下の話は確かにねほとんど出てこないんですよね、
うん、
それは面白い点なんですけどね、
うん、
でも僕は日本の話をドイツで翻訳して出版したことあるのね、その時にこれ入れましたよ、
はい、
この時も、ね、困っちゃうんですね。翻訳するんだけども、日本語だとさ、へとかおならって特別な言葉があるじゃない、
はい、
それがドイツ語で訳す時にはね、ウィンツって、ウィンツって風って意味なんですよ。ただの風になっちゃう。
ちょっとニュアンスが違いますね。
違うでしょ、違うでしょ、
はい、
でもね翻訳するとなったらウィンツ以外ないんですよね、
うん、
だあんまり面白くないわけよ、
うんうん、
で風に飛ばされたってあんないくらでもあるじゃねえかって話になっちゃうからね、
うん、
だからねそのあたりはね、日本の昔話、あるいは東洋のね昔話とヨーロッパでいうメルヘンっていうのとちょっと違うところがあるみたいね、
うん、
面白いですね。
面白いですね、うん、
日本とか韓国のこういう話の方がうんとこう身近というかな、
はい、
体に接してますね、
うん、
それは感じるとあちこちで見られるんだよね、
うんうん、
このおならがね一番いい例です。
子供たちとか大好きだと思います。
大好きでしょ、
うん、
そうよ。僕もね絵本のシリーズ出したことあるんですけどね、うちの子供たちの孫たちの見ててもね、このおならで飛ばすって話一番好きですよね、
うん、
平行き嫁っていう話、うん、一番人気がありますよね、
うん、
だからちょっとそこがメルヘンと昔話の違いがちょっとあるのかなと思う、
うん、
ということを感じますね、
うんうん、おならの匂いのことは全然出てきてないですね。
これ出ませんね、うん、出ないね。風の方のことを言うんだよね。
うん、
風の方を言うんだけど、匂いって言うとあまりにもこうリアルになって
く
るじゃないですか。
もうなんかこう漂いそうですね。話聞いてるだけで、
そうそう、あんまり近寄りすぎんじゃないですか。そのさっき言ったようにね、あの日本の昔話、あるいは東洋の昔話って割と体に密着したものを平気で出すけど、うん、匂いは確かにあんまり言わないかもしれないですね。
そこまですると本当になんか
そう
品格が問われる話になりますかね。
そうそう、ラジオで聞いてる人にまで匂いが届いちゃったら困るからね。
本当ですね。今日は久しぶりに環太平洋の昔話シリーズに戻って朝鮮半島の昔話をご紹介しました、
うん、そうなの。
タイトルが
おならで成功したお嫁さんってやつですよね。
もうタイトルからして面白いですよね。
おかしいですね、
うん、
日本でいうへこき嫁っていうやつです、
うんうん、あの韓国には研究者とかいらっしゃるんですか？
いらっしゃるんですよ、はい、あの僕が社会学会行ってる時にもね、うん、あのチョイインパクさんっていう方がいらしてて、いつも一緒でしたけどね、うん、今もお元気のようですけど、まあ、年は僕と同じぐらいだからもう90近くなってますけどね、うん、それからその前には林東健さんとおっしゃる、これももうチョイインパクの先生みたいな大家がいらっしゃいました、
はい、
かなり韓国は進んでます研究は、
うんうん、来週は、
あ、来週はね、またそれ続けてね、もうちょっと朝鮮半島の話を聞いていただこうと思います、は
い、聞いてみたいです、はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。